ようこそ徳大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学工学部の大野康雄さんです。大野先生、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
現在大野先生は無線で電力を送る装置を研究なさっているそうですが、どういうきっかけでこの研究を始められたんですか？
これに関係している技術っていうのが半導体の技術なんですけど、窒化ガリウムですね、
はい、
青色発光ダイオードで有名になった窒化ガリウムを、これは従来のシリコンとは違って大電力で使えるというので、電力用のトランジスタの開発にまず着手したわけです、
はい、
でこれはNEC の時から始めて、徳島大学に移ってきてからもその研究を始めてたんですけど、そのうちに京都大学の先生から宇宙太陽光発電所というの計画があると、でそこのところで宇宙に大きなアンテナを作って、そこから電波を出して地球に電力を送るんだと、でその時に使うトランジスタとして窒化ガリウムがいいんじゃないかと思うけどどうかという話が飛び込んできて、でそれはいろいろ考えてみたら、あ、確かにその通りだということで、今の研究を始めたわけです。
すごく大きな研究ですけれども、うん、将来の無線電力伝送実現のために、現在はどのような技術を研究なさってるんですか？
もちろん無線電力伝送、宇宙に発電所を上げるっていうのは壮大な話で、一番近い計画でも2030年頃ということになってますから、だいぶ先の話ですね。で今やってるのはそのためのそういうのが実証してできるかどうか、とりあえずは近距離でも無線で電力が送れるかと、そういう研究をみんなでやってるわけですけど、もちろんいろんな人が分担してて、宇宙にアンテナを上げる人で、宇宙で太陽光を電力に変換する人で、その中で私がやってるのは太陽電池でできた電力をマイクロ波に変換する回路ですね、電波に変換する部分の回路を、はい、そこで無駄な電力を使うことなく電波に効率よく変換するのに、その窒化ガリウムを使ったトランジスタが非常にいいだろうということで、そのトランジスタの開発をしてますけど、
はい、
このトランジスタっていうのは実はもう携帯電話の基地局に使われ出してるんですね。
え、そうなんですか？
そうです。もうすでに一部ですけど使われ出してて、まあ、まだいろいろコストとかですね、そういう面で全面的に普及ってわけじゃないですけど、小型の装置としてですね、携帯電話の基地局も使ってるし、それから放送局でも人工衛星を介して中継放送やりますよね。
はい、してますしてます。
その時の放送局の車にも使われ出してますから、でそうすると今までだとスイッチ入れてから2分ぐらいかかったのが秒の単位で送信ができると。で、まあ、そういうのはもう大企業で作ってるわけですけど、まだまだいろいろ改善の余地があってですね、そういうのを大学で研究してます。
研究の現場っていうのは例えばどんな風になってるんでしょうか？
私たちの半導体の場合に重要なのはクリーンルームっていう場所ですね。
クリーンルーム、
クリーンルームって要するにゴミが一つもないっていうのは嘘になりますけど、1フィート角の立方体の中にゴミが何個あるかでクラスいくつっていう定義をしますけど、はい、その中に100個とか1000個とかですね、いうぐらいのものすごい少ないところで作る。でそこのクリーンルームに入って半導体の IC とかトランジスタを作る作業をしますね、
うん、そういう研究室クリーンルームに入るときは大野先生はどんなスタイルで入ってらっしゃるんですか？
白衣着ますね。上下つなぎの白衣にマスクをして、
はいはい、
靴もブーツみたいので完全武装して、
はい、
それで一応手は手袋マスクしてそれで入るということになります。
なんかもうスタイル想像しただけでもこれは大変な場所にいるんだなという印象ですが
そうですね、これはだから大学でこういう設備を持っているところは非常に少ないと思うんですよね。まあ、徳島大学の場合にはたまたま数年前に改修工事があったときにクリーンルームを作っていただいてトランジスタをとかダイオードを作れる設備を持ってますから、自分の大学の中で全部作れるところってそんな多くはないと思いますね。
あ、じゃあ設備としては徳島大学工学部は非常にいいものを持ってるんですね。
そうですね、ただその窒化ガリウムに特化してるといえば特化してますね。いわゆる窒化ガリウムの発光ダイオードと窒化ガリウムのトランジスタをメインにやれるクリーンルームはそれに関して言えば設備的には世界一流のものが揃ってますね。
そうですか、はい、先ほどから無線で電力を送る技術っていうのでいろいろ出てきてますけれども、実際これがスムーズにできるようになりましたら、将来私たちの生活っていうのはどういうふうに変わっていくんでしょうか？
これはですね、皆さんがだから電力を無線で送るっていうのは
多分ピンとこないんですよ。
経験はない。
だって必ず電気は電源にこう差し込むっていうイメージがありますので、これがなくなったらどうなるのかなというのが、
私は部屋を散らかす癖があっていつも家内から怒られるんですけどね。でよく怒られるのがステレオだとかパソコンだとかって後ろにケーブルがぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃって、それを蓋を開けたにバッと出てきて何この汚いのはとよく言われてますけどあれがなくなるというのが一つですかね。
コード類がなくなる、
ですから今電化製品を置く場所っていうのは壁の隅とかですね、コンセントがあるところを中心に考えますので、そんなの関係なく置くと。今でもいわゆる信号というのは無線で送れるわけですよ、
はい、
例えば携帯電話とかですね、あるいはテレビでもリモコンでスイッチ変えられますよ ね。だけどテレビの電源はやっぱり線つないでるからどうしても壁際に置かざるを得ない、だからそれが電波で送れば、例えば天井から電波で送ってくれればその真下にどこでも置いて天井から送ることができるし、今他に検討されているのは床の中に電波を通して穴を開けたら電力が取れるっていうことを研究している会社もあります。あとは一番身近な例は携帯電話とかの充電するときにコネクター挿してるのを置くだけで済むとか、そばに置いとけばいいとかですね、そういうようなところに充電できるとかですね。
そして今後大野先生はどのような観点でエレクトロニクスの研究を進めていかれるんですか？
窒化ガリウムっていう材料が特に主なんですけど、電力に扱うのは非常にいい材料であると。で半導体っていうのは今までシリコンという材料を中心に作られてたんですね、
はい、
で LSI メモリーで何ができたかっていうとパソコンができましたよね、それから携帯電話ができましたよね、携帯電話って もちろん電波は飛ばしますけど中では音声をこうデジタル処理してデータ量を減らして送るとかですね、そういうことをやってるし、ですからそのシリコンでもってその情報は全て無線で送れるし効率よく大量に送れるようになったんですよね。だけど今、人間が直面している問題を考えると環境とかエネルギーの問題が非常にこれから重要になりますよね、
はい、
でそういうところにエレクトロニクスが貢献しようという時には何ができるんだった時に、やっぱり自動車が例えばガソリンから電気で動くようになるとかですね、あるいはそのいろんなモーター類の効率が良くなるとか、そういうようなところでエネルギーをできるだけ使わないような、そういうようなエレクトロニクスをやっていきたいと、そういうふうに思っています。
ということはエレクトロニクスの分野で、またさらに言うと窒化ガリウムの分野で、いろんな可能性を秘めているように思いますが。
そうですね、シリコンの情報革命っていうのが約30年間、多分1970年ぐらいから30年間大きな流れがあったわけですけど、これからの21世紀になってきた時にやっぱ環境エネルギー問題っていうのが非常に大きくなってきて、これまでの化石燃料から電気に移ると、でもちろん電気って言ってもどうやって作るかっていうのが一番問題なんですけど、原子力もあるし太陽光もあるし風力波いろいろある、で結局それをどういうふうに有効に使えるかというようなところで、とにかく電力が扱える半導体がいるわけですね、
はい、
でそうすると実はシリコンよりも窒化ガリウムは随分それに向いているということがあるんで、
エネルギーのロスが少ないと考えていいんですか？
最終的には少ないんですけど、基本的には大きな電力を扱わないといけないですよね。我々が欲しい電力っていうのはもちろん乾電池みたいな小さな電力っていうのもできるだけ省電力の機器も作るのも必要ですけど、やっぱり自動車を動かすとかエレベーターを動かすかっていうのはある程度の電力がいるわけで、
はい、
そういうのに使える半導体っていうのはやっぱりそれなりの力持ちの半導体じゃないといけないわけですね、
はい、
と材料的にも頑丈な材料じゃなきゃいけない、でそういうのに窒化ガリウムがちょうどいいということですね。ですから窒化ガリウムはもちろん青色発光ダイオードで有名ですけど、全くちょうど同じ原理なんですけどね、同じそのバンドギャップが広いっていう原理で赤しかとか緑しか光らなかったのが青が光るようになったと同じ、その特性が大電力でも壊れない半導体になってるんですよね。ですからそれでトランジスタを作ると大きな電力を扱うことができて、
ということはこの半導体の理論を次の世代を担う学生さんに伝えていくことっていうのは大事ですね。
そうですね、日本がですねだんだんだんだん停滞してて、特に半導体産業がだんだん下り坂で、中国とか台湾韓国にどんどん追い上げられて追い越されて半導体産業がだんだん落ちていくというような雰囲気がありますけど、それはいわゆる成熟したそのシリコンの産業ですね、情報関係の、だけど目を変えてみればこれからエネルギー問題環境問題考えたらまだまだエレクトロニクスがやるべきことはいくらでもあるし重要だと。でそこの時にパワーエレクトロニクスというか電力関係に半導体が貢献できないか、でそういう意味の エンジニアはますます必要になってくるわけですね。ですから半導体がなしで生きていけるわけじゃないんで、
はい、
ですからこれからも半導体のエンジニアをどんどんどんどん育てていかないと、日本がそういう環境とかエネルギー分野で最先端を走ることはできなくなりますから、そういう人をどんどん育てていきたいと思いますね。
また今の時代ですから、一人で全てを賄うわけにいきませんよね。いろんな方と交流したりとか協働していくっていうことも大事ですね。
はい、まあ、たまたま私のところには中国人の、准教授がそばにいますから、彼とのつながりで中国の人たちともだいぶ仲良くなって。
そうですか。
で、中国っていうのはこれからやっぱ環境問題ですごい責任があるわけですよね。
そうですね。
これからどんどんどんどん電力を使うようになる、石油を使うようになる。ですから彼ら自身もやっぱりエネルギーの効率化っていうのは非常に重要視してて、例えば照明なんかは今まで電気がなかったところがいきなり発光ダイオードの照明になるわけですよね。
はあ。
それが蛍光灯とか使ってちゃいけないと。だからそういう中でこれから中国でも自動車が普及しだすと。でその時に日本と同じようにガソリン車をまず普及させるわけにもいかないとなると、彼らはやっぱり電気自動車を最初に普及させることを考えるだろうし、そうするとパワーエレクトロニクスが非常に重要になってきますよね。
中国の先生とお話しする中でいろんな意見交換もできるでしょうね。
そうですね。ですから私としてはやっぱり日本の環境問題を二の舞をしないようにっていうか、まあ、それを他山の石として中国の環境問題を起こさないような技術開発ですねにぜひ進んでもらいたいと思いますね。
さて、大野先生の下で学んだ学生さんは卒業後はどんな方面に進んでらっしゃるんですか？
まだ私来てから9年で、実際に直接ドクターまで取らせた学生は2人しかいませんから、
はい、
いませんけど、まあ、彼らは今やはりその窒化ガリウムをの研究開発の企業に入って研究開発に担当してますね。で他に今修士で出た学生もやはり窒化ガリウムっていうのは、まあ、これからの半導体の中では伸びる可能性がありますから、どの会社でもある程度の開発部隊を持ってますから、大体そういうところに参加させてもらってます。
やっぱり将来の窒化ガリウムのこう未来をみんな見てるんでしょうね。
そうですね。やはり窒化ガリウムっていうのは本当に頼もしい材料ですよね。
はい、それでは最後にラジオをお聞きの皆さんに大野先生からメッセージをお願いします。
はい、まあ、窒化ガリウムっていうと青色発光ダイオードで始まったわけですね。それはまさにエネルギーの問題を解決してきて、これまでの蛍光灯に代わる照明になると言いますけど、まあ、今申し上げたようにこれがパワーエレクトロニクスにも非常に重要な材料になってくるだろうと。でその中でもちろん電気自動車もあるし、無線電力伝送っていうところにも使えるだろうと。そういう意味で窒化ガリウムっていう材料はこれからのエレクトロニクスが特にその環境問題、エネルギー問題として活躍した時には必須の材料になる。でまさにこの窒化ガリウムとは徳島県が生み出した、まあ、県の名産品のようなものですから、これを使ったデバイス、トランジスタを使って環境問題にこれからいろいろ貢献していきたいと。ですから、まあ、ぜひ徳島県の皆さん、窒化ガリウムといういい材料を持ってるわけだから、それを生かすような研究にぜひ参加していただきたいと思います。
ありがとうございました。今日のお話は大野康雄先生でした。来週のゲストは徳島大学工学部准教授の獅子堀正美さんです。